先週はクリスマス礼拝であったので、前回のことを少しおさらいしたいと思います。年を取ったイサクは後を継がせるためにお気に入りの息子エサウを祝福しようとしました。ところがそのことを知った妻リベカが弟のヤコブを祝福させようとしました。そして目が見えなくなっている夫のイサクを騙してエサウが獲物を取りに行っている間にヤコブに祝福を受けさせてしまいます。ヤコブはお父さんを騙して兄からお父さんのこの祝福を奪い取ってしまいました。兄エサウは激怒しヤコブを恨んで殺してやろうと口にするようになりました。そのことを心配した母リベカはエサウの怒りが収まるまでヤコブを実家にあるハランの地、兄ラバンのもとに行かせることを夫イサクに提案します。その理由はあくまでもヤコブに結婚内定を見つけるためでした。そしてヤコブは住み慣れた養親のもとを離れて遠いハランの地へと一人旅立ちます。前回はその途中夢の中で主なる神がヤコブに現れて彼に語りかけたところから学びました。主はヤコブに、私はあなたと共にあり、どこに行ってもあなたを守る、決して見捨てないと力強い約束を与えてくださいました。ヤコブはこの約束の言葉に励まされてハランの地に目指します。そして今日の聖書箇所である創世記29章にはヤコブがいよいよ目的地に着いて、そこで彼の妻となる女性との出会いと、またその結婚に巡ってヤコブが受けた試練について記されています。私たちも生きている間、思いがけない試練に遭うことがあります。そのような時、私たちはどうすればよいのでしょうか。今日のヤコブの姿に目を留めながら、ご一緒に思い巡らしたいと思います。ヤコブは旅を続けて母リベカのふるさとハランの地までやってきました。そこで彼は最初に井戸のところに向かいます。そこには羊飼いたちが集まっていました。ヤコブは彼らにリベカの兄であるラバンのことを尋ねます。ヤコブは旅立ちに際して父イサクから、叔父ラバンの娘の中から妻を埋めてるようにと言われていたからです。羊飼いたちはラバンのことを知っていて、ちょうど今ラバンの娘ラケルが羊を連れて生きているということを教えてくれました。そしてそこにラケルがやっています。ラケルとの運命的な出会いが備えられていました。ヤコブはラケルに、自分が彼女の父の甥にあたりリベカの息子であることを打ち明けてラバンの家に招かれます。ヤコブは歓迎されて、そこでしばらく羊飼いとしてラバンに仕えて過ごすことになりました。15節をお読みします。ラバンはヤコブに言った。お前は身内の者だからといってただで働くことはない。どんな報酬が欲しいのか言ってみなさい。ヤコブがラバンの家に来て1ヶ月ほど経って、ラバンがヤコブにどんな報酬が欲しいかと尋ねました。ヤコブが甥っ子だということでただで働かせるわけにはいかないと思ったのです。それに対してヤコブはこう答えます。18節、ヤコブはラケルを愛していたので、下の娘のラケルをくださるなら、私は7年間あなたのところで働きますと言った。ラバンには2人の娘がいて、ラケルの他に姉のレアがいました。 でもヤコブは妹のラケルと結婚したいと願い、ラバンにラケルのために無奉仕で7年間働くことを申し出ます。ラバンはこの申し出を受け入れて、ヤコブは7年間ラバンに仕えます。20節にこうあります。ヤコブはラケルのために7年間働いたが、彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。7年間がほんの数日のように思われたというのです。この言葉にはラケルと結婚できる喜びに胸を膨らませているヤコブの姿を伺うことができます。ラケルと結婚できると思えば、どんな労苦にも耐えられたのです。あと6年、また5年、4年辛抱すれば、ラケルと結婚できる、そのふうに指折り数えて待ちつけたのではないでしょうか。そしてついに約束の7年が経ちました。21節にヤコブがラバンに言った。約束の年月が満ちましたから、私の言いなずけと一緒にならせてください。約束ですので、ラバンは土地の人たちをみんな集めて結婚の祝宴を開きました。しかしラバンは夜になると、ラケルではなくて姉のレアをヤコブの妻として与え、ラコブのところに連れていたのです。花嫁はペールに身を包む習慣があったので、ヤコブは当然それはラケルに違いないと思ったのです。ところが朝になってみると、それはラケルではなくてレアであったので、ヤコブはびっくりしました。なんとヤコブはおじさんのラバンから騙されてしまいました。ヤコブはなぜ私を騙したのですかと抗議します。これに対してラバンは平然と、我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだと答えています。またさらに、とにかくこの1週間の婚礼の祝いを済ませなさい、そうすれば妹の方も思いお前に嫁がせよう、だがもう7年間うちで働いてもらわねばならないと、このヤコブに要求しました。ラバンは最初の7年間の労働はレアのためのことで、さらにラケルのためにもう7年間仕えることを要求したのです。ヤコブがラケルを愛しているのを知っていたラバンは、徹底的にヤコブを利用しようとしました。それでもヤコブはラケルを諦めることはできませんでした。それほどラケルのことを愛していたのです。ラバンの要求を受け入れて、さらに7年間ラバンに仕えることになりました。こうしてヤコブは自分の意に反して二人の妻を与えられ、ラバンに14年間奴隷のように仕えるようになりました。ここまでの出来事を見ると、最初は順調でした。偶然とも思えるようなラケルとの出会いがあって、すぐに家に招かれたところまでは良かったのです。しかしその後、思いもよらない展開となりました。妻をめとってすぐに養子のもとに帰るつもりだったのですが、結局ヤコブはこの後20年間ラバンのもとに引き止められて、その間帰ることは叶いませんでした。改めて人生は計画通りにはいかないものだなと思います。想定以外のことが起こるのです。私のことで恐縮ですが、私も先週のクリスマス礼拝を前にした水曜日から突然左足の骨盤が 急に痛くなってなかなか立ち上がることができませんでした。何とかして集中礼拝の役目を無事に全うされるようにと祈りました。でも痛みはなかなか取れませんでした。しかし当日湿布をたくさん貼ったりしてクリスマス礼拝を無事に捧げることができました。この時改めて思わされたことは、いくらやらなければならないことがあっても健康でなければできなくなることです。思うように動けないことでクリスマス礼拝やまた次の日の納骨式などどうしようと焦りました。でも皆さんのご心配と祈りによって全てをクリアしたと思いました。この幼虫のことはこれから少し休んで健康のことも大事にしなさいという神様が与えてくださった自分にとって必要なメッセージであるかなと素直に受け止めるようになりました。ヤコブがラバンに騙されたことにも人の思いをはるかに超えたところにある神のご計画が働いていたと思います。ラバンはうまくヤコブを騙したつもりだったのでしょうが、それも神のご計画の中にあったことでした。来週の聖書箇所となりますが、やがて二人の妻とその女奴隷たちによって12人の息子たちが生まれてきます。その12人の息子たちからイスラエルの12部族が起こされて、その子孫としてイエス様が来られるわけです。ちなみにイエス様はラケルではなくレアから生まれたユダの子孫として来られることになります。もしヤコブがレアを妻としなかったならイエス様は来られなかったことになります。ここに神様の不思議な導きを感じます。とは言っても思いがけない試練に出会う時はやはり辛く苦しいものです。そのような時私たちはどうすればよいのでしょうか。新約聖書のヤコブの手紙1章2節にこう書いてあります。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい。いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい。ここで最も大事なことは思いなさいということです。試練に出会う時、実際に嬉しくありません。むしろ辛くて苦しいものです。ですから信仰によってこそ喜ばしいことと思うようにされることができます。したがってこの思いなさいということは、目に見えるものではなく目に見えないものこそ心に留めるべきであります。第二次世界大戦の時、多くのユダヤ人たちがガス室で殺されました。しかしその絶望的な試練の中で生き残った人たちがいます。その中の一人で精神科医であるこのビクトル・フランクルという人がいます。彼が収容所で生き残ることができたその秘訣は、絶望的な試練の中にあっても決して諦めないその姿でありました。フランクルはいつ死ぬのかわからないその真っ暗な現実の中で希望を失わなかったそうです。ある日労働時間の時に外を出ていて、土の中でカラスの破片を発見しました。そしてそのカラスの破片を隠して収容所に持っていきます。そのカラスの破片で何をしたのでしょうか。自殺しようとしたのでしょうか。そうではありませんでした。毎日二度ひげ剃りをしたそうです。男は一日ひげ剃りをしないとすぐ生えてしまうので、 そのカラスの破片でひげ剃りをしたのです。またそれとともに心の中でこう決心したそうです。希望を失わない限りいつかは良い日が来るだろう。希望が失わない限りいつかは良い日が来るだろう。この収容所では毎朝ユダヤ人たちが並んで、その日の処刑者を選んで仮設室に連れていたそうです。しかしフランクルはいつも顔がすっきりしていて、生きることに強い意志を持っていたので、ドイツ軍がむやみに仮設室に送らなかったというのです。このフランクルは戦争が終わるまで生き残ったそうです。試練に出会ったその状況がどんなに絶望的であっても、その試練に対してどうやって受け止めるか、その反応、その姿勢が大切です。絶望して落胆すると試練に陥ってしまいます。ところが信仰によって祈って、希望を失わない限りいつかは良い日を迎えることができるのです。ヤコブの場合はどうだったのでしょうか。ラバンのもとに来る途中で神様が夢に現れて約束を与えてくださいました。創世記28章の15節です。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブはラバンのもとで20年間耐え忍んでいた時もこの約束を思い起こしていたと思います。そして神様が必ず約束してくださったカナンの地に帰ることができると信じて、そこに希望を置いていたと思います。その希望があったからこそどんなに辛くても耐えることができたのではないでしょうか。私たちにも確かな希望が与えられています。先週はクリスマス礼拝を共に捧げました。会話桶に寝かされていたイエス様が私たちのために救い主としてこの世にお生まれになってくださった、その喜びをいただきました。試練に出会う時、この喜びに目を向けたいと思います。私たちの人生は決して試練によって滅びるのではありません。また試練に対する対応、待ち方、姿勢によって滅びるのです。ここにいるすべての人が途中でやってくる試練に出会う時、信仰の姿勢を持ってその試練を乗り越えることができますように祈り願います。お祈りいたします。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい。恵み深い主なる神様、この朝も御言葉によって私たちに語りかけてくださり感謝いたします。ヤコブが思いがけない試練に出会ったように、私たちの人生にも思いがけない試練、想定外のことが起こるものです。その時、なぜという質問より、神様をもっと信頼し感謝することができるように心を、また信仰を強めてください。2021年もほんの数日のように経ちました。その中、この最後の週まで守り導いてくださったことに感謝いたします。どうか弱い私たちを助け導き、来年も同様の守りと導きをお与えください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。